もしもし、テレフォン人生相談です。
すみません、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談でしょ
相続に関する相談なんです
う。
が、
はい。
実は子供が3人おりまして、
はい。
長男がうちに結婚してるんですが、居候してるんですね、もう
はい。
10年ぐらい。
はい。
それでもう全く1円も入れてないので、その分相続から差し引いていいものだかどうだか。
なるほど。あなたおいくつですか？
私は80歳で、主人が84歳です。
84歳。
はい。
お二人ともお元気？
主人が認知症で、
あら。
は
は
い。
い。
あと私がもう膝が痛くて
はい。
歩けないんですね、あんまりね。
はい。
はい。それで役所の介護認定を受けようと思ったんですが、
はい。
息子がいるということでは
い。
ダメって言われてしまったんですね、役所にね。
あらあら。
それで長男に別になってほしいって言ってるんですが、
ええ。
まあお金がないらしくて。
ほう。ご長男おいくつぐらい？
今57です。
57 歳。
はい。
で、ご次男はは
い、
別に所帯持ってらっしゃいますよね。
そうです、
おい
そうです。
くつでは し
い、
ょ
55歳
う？
で、
55 歳で。
はい、
で、奥様もいらっしゃる。だから、
はい、
お嫁さんもいるわけですね。
はい。お嫁さんと
うん。
男の子と女の子、もう2人とも社会人ですが、
はい。
次男にここの家に入ってもらおうと思いまし
ああ、
て、
なるほどね。
はい。
は
そ
い。
れで一応子供たち3人、長男、次男、娘と3人で話し合いをしまして、
は
そ
い。
れはもう了解したんだそうです、ここに次男が入るっていうことは。
あ、はい。
それで家屋敷だけ次男がもらって、あともしお金は長男と長女が分けるということに話し合いがなってるんだそうです。
はい。
その時にその長男がずっとここにいるのでね、その分を差し引いていいものだかどうだか。
ちなみにおいくらぐらいなんですかね。もしも今引き継ぐとしたらっていうのは変です
差し
け
引
ど。
こうとしたらですか？
いや、
だから月に5万としても、年に60万で、まあ600万で、その前にもうマンションを2000万ぐらい出してるんですね、お金をね。
これはご長男に。
そうです。
はい。
だからそういうのも差し引いていいんでしょうかね、生前贈与みたいな形で。
ああ、なるほどね。
はい。
それで、その総額はおいくらぐらいなの？お金の方は。
お金ですか。生命保険とか入りますので、まあ4000万ぐらいはあるんじゃないかと思います
ああ、な
け
るほ
ど。
ど。
はい。
そして、家屋敷は、ちなみにおいくらぐらいになるのかな。
家屋敷は建物は古いから大したことないんで、土地が1億ぐらいもしかしたらするかもしれません
なる
ね。
ほど。
はい。
でも、こういうことは、息子さんとかお嬢さんはご存知なんですよね。
3人で話し合ったから知ってるはずです。承知したと言ってました。
はあはあ。
はい。それで私の方に報告があったんです、次男から。
なる
は
ほど。
い。
それで、結局、ご次男の、アイディアの中では、お金の部分で、ご長男の、今までの、その600万っていう10年間の、ただ飯っていうか、ただでの、
それを計算に入れていいものかどうかと思っ
それ
て。
と、それから、2000万？
はい、2、3000万多分出してると思います。
で、あとは、だから、お二人は、生前贈与をしようっていうこと？
遺言状を書こうかと思ってるんですが、息子がこちらにいるその年数とかいろいろ今まで出したのを、その遺言状に、辞退してほしい、その分は辞退してほしいということを書いていいものだ 動画か。
なるほど、なるほど。じゃあ、その遺言状を書こう。ちなみにですね。
はい。
ご主人とあなたの財産って、
はい。
結局、だから、どちらかが亡くなった場合には、どちらかが半分っていう形になりますよね。
はい。
で、その辺は、もう、息子さんたちも理解されてんですよね。
いや、そういう話し合いな気をしてないんですけど、法律通りにすればいいんですけども。
あ、なるほど。
はい。
わかりました。そうすると、あなたとしては、今のご質問は、
はい。
その、ご長男に対して今まで出しちゃった分が、
はい、
生前贈与という形で、
はい、
渡したことにするっていうのを遺言状に書いてもいいのかなっていうお話。
はい、そうですね。はい。
わかりました。今日
は
ですね、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。はい。ちょっと最初に確認なんですけれども、はい、先ほどね、あなたの相続財産として、はい、土地、建物と、あとその、はい、預貯金、生保も含めて4000万円ぐらいというお話があったんですけれども、
はい、
それは、あなたのご主人ではなくて、あなたの財産なんですか。
主人のですね。
ご主人の財産。
はい。
すべてじゃあご主人の名義になってるわけでしょうか。
主人の名義の分ですね。私のはまた別に同じ敷地内にあるんですが。
あ、なるほど。そうすると、はい、今相談されているのは、ご主人がどういう遺言を書くかというような。
そうですね。
あなた自身というよりもご主人の遺言の話なんですかね。
そうですね。
あ、なるほど、わかりました。それで、ご主人が、あなたとご主人どちらがね、長生きされるかというのはちょっとわからないですけれども、
はい、
仮にご主人が先に亡くなった場合に、あなたは、奥さんとして相続人になることになるんですけれども、
はい、
そのあたりのことについては何かご主人とはお話はされてるんですか。
主人は認知症なので何言っても翌日忘れてしまうので。
ああ、
はい。
あ、もうじゃあかなり重度のものなんですね。
そうですね。
そうするとじゃあご主人に遺言状を作ってもらうっていうのは実際問題として難しいということなんでしょうかね。
だから私がね、原稿みたいなの書きましてね、この通りに書いてって言えば、なんとか今のうちは書けると思うんですね。はい。
なるほど。
はい。
そうですか。子供たちにどう分けるかという問題、以前の問題としてね、
はい、
ご主人がそういう遺言を書けるのかどうかというところが、まず問題になってくると思うんで、
はい。
そうすると、ご主人の方は、なんて言うんでしょうかね、遺言を書くとか、遺言をするということの意味は理解できるけれども、
はい。
ただ、翌日になると忘れてしまうという、そういう感じなんでしょうかね。
そうですね、書かなくちゃねって、時々は言ってるんですが、書く気はないんですね。どうやって書いていいんだかわからないし、好きにしてくれとか言って、だからこの原稿をこういう通りに書いてって言えば書ける今のところ状態なんですね。
なるほど。原稿をこういうふうに書いてと言ってご主人に見せたときに、ご主人はそれを読んで内容を理解することはできるんですかね。
できると思いますが、その通りにすると言うと思います。
その通りにする。
はい。
ご主人の意向というのは特に何もないんですか。
あ、ないですね。
あ、
はい、
なるほど。そうするとね、そもそもご主人がね、どういう遺言をするのかというところがまず一番の問題になってくるんで、
はい、
その原稿を見ながらであっても、ご主人がそれを理解しながら、書けるということであれば、はい、それで書いてもらうこともできますし、あるいは交渉役場にね、連れて行って、はい、交渉人の前で、ご主人に、内容を確認をしてもらって、署名捺印をしてもらうというようなね、
はい、
そういう、公正証書遺言というんですけれども、
はい、
そういうのを作成するという手続きも、あります。その場合には、はい、例えばね、 まあ、あなたなり、お子さんなりがね、交渉役場に行って、あらかじめ話をしておいて、で、当日、交渉役場の、まあ、交渉人の先生から、ご主人に対して、こういう内容の遺言でいいんですかということで確認をして、で、OK だということであれば、ご主人は、まあ、署名捺印だけをしてね、それで遺言として成立させることはできるんですけれども、ただそこで交渉人の先生がね、いや、これ、この人よく分かってないですよと、ちゃんと理解してないと思うので、これでは遺言は無理ですよっていうふうに言われてしまうと、
はい。
ちょっとその、まあ、遺言能力というふうに言うんですけれども、
無効になるんですか？
無効になってしまう可能性はあるんですね。無効になってしまうというか、はい、交渉役場に行った場合には交渉人が作ってくれない可能性がありますよね。
あ、
うん。だからそういう問題は一応ありますんで、
はい。
はい。だから、まあ、ご主人に作ってもらうというのがもし難しいのであればね、事前の策として、まあ、まあ、少なくともご主人は、あなたにね、自分の妻である、あなたの方に、全部、渡すっていうぐらいの、内容であればね、そんな難しい内容ではないので、理解できると思うので、そういう内容の遺言を一応作っておいてもらって、
はい、
で、その上で、まあ、あなたが、お子さんたちにどういうふうに財産を分けるかということについての、もう少しこう詳細な遺言を作るという、そういうちょっと二段階のステップで考えないといけないかもしれないですよね。
ああ、そうですか。
はい。
はい。
うん。なんかそんなふうにするのが多分一番スムーズじゃないかなと思います。
そうですね。
はい。
だからその場合に、その長男にあげた分を、うん、はい、どうするかということをちょっと悩んでまして。
はい、ですね。で、それについてはね、今度はまあ、はい、まあ、あなたが仮にご主人の財産を全部引き継いだとして、
はい、
その財産を子供たちにどう分けるかという問題については、
はい、
これは今度は、どうしなくちゃいけないとか、はい、どうやっちゃいけないとか言うんではなくて、原則としてあなたの方で自由に配分することができるんですよ。
あ、そうですか。
はい。
わかりました。
なので、長男には現金預金でいくらとか、はい、次男には不動産、これこれこれの不動産と、はい、長女には現金預金でいくらと、
はい、
いうような形で、書いておけばですね、
はい、
それを全く3人同じ均等にしなければいけないっていうことはなくて、あなたの方で、配分を決めることはできます。
あ、そうですか、
はい、
わかりました。
ただ、
はい、
後でね、揉めないようにするためにはね、単にこの金額とか割合だけを書いてあると、
はい、
まあ、長男としては、なんで自分は、少ないんだというふうな不満を思う、はい、不満に思う可能性があるんで、
はいはい、
そういう、まあ、後々の、揉め事をなるべく少なくするためには、
はい、
その遺言の、まあ、末尾にね、
はい、
どうしてそういうふうにしたのかっていうことの理由を書いておくと、納得が得られやすいということはあると思います。
ああ、そうですか。
はい。あなたの場合であれば、はい、まあ、長男には、マンションの購入資金として、はい、いくらいくら出したし、はい、さらに、平成何年から以降は、自宅で、生活の、はい、面倒を見たことも考慮して、
はい、
このような割合で、相続させることにしたとか、
はい、
そういうふうな、後でね、遺言書を見た人が、はい、なんでこういう配分になってるのかなっていうことが分かるようなね、
はい、
そういう説明を遺言の末尾につけておくといいと思います。
あ、まあ、長男が納得するかどうかが心配ですけど、
まあ、それはでもね、もう亡くなった後の話なので、
はい、
うん、分からないですよね、どうなのかね。
そうですね、はい、分かりました。
はい、基本的にあなたの方で自由に決めることができますんで。
あ、はい、分かりました。
はい、
はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございました、はい、
お分かりいただけましたか。
あ、はい、分かりました。
はい、どうも、
はい、ありがとうございます、
はい、じゃあ失礼します。
ごめんくださいませ。
はい、
はい、今日ご相談のね、80歳のこの女性の方、まあしっかりしてますね。
お上品でいらっしゃってね。
あ、そうですか。
気品が伝わってきますわ。
あら、そうですか。
ごめんくださいませっていうね、言い方が。
普通じゃないんですか？
いやいや、80歳でなんかこう、パッパッパッと受け答えもされてて、 しっかりされてお上品で。
いや、だから、しっかりされてるっていうことだけ僕は言いたい。お上品かどうかは。
あ、そう？
はい。言葉遣いとしては普通じゃないですか？
そうかな。
昔の人ですから。
丁寧だよね。
そうですね。はいはいはい。はい。しかし、遺産相続ってややこしいの。
ね
え。ジェニーが絡むだけにの。
お金はあってもね、大変だね。
持ってれば持ってるほどだやろ。
ねえ。